こんにちは、外局 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、前回、フランスの話をたらたら長々と話させていただきました。
はい。
今日は、エストニア編です。もうそんな感じでどんどん話していっちゃおうかなと。
お願いします。
はい、楽しかったので。でも今回はちょっとサウナ中心の話をしていこうかなと思ってます。
お外記憶 FM らしく。
らしくです。はい。前回は本当にバスケの話とか、陸上の話などオリンピックにかなり振っていたので、あんまりね、サウナに入る機会がなかったので、エストニアに来てからかな、のんびりし始めたのは。はい。なんですが、フランスから、フランスのシャルル・ド・ゴール空港から、やっぱりフィンランド経由ですね。フィンランドのヘルシンキ空港を通って、ヘルシンキからはもう30分ですね、トランジットして、エストニアのタリン空港に行くようなスケジュールでしたね。去年と一緒です。はい。
パリから、フィンランドまではどれぐらいなんですか？
フィンランドまで2時間ぐらい。
ああ、じゃあ2時間と30分か。
はい。結構あっという間だったね。フィンランドで乗り換え1時間ぐらい。去年ちょっとミスって、日本からエストニア行くときのトランジット期間が短すぎてすごい急いだんですよ。本当に端から端までダッシュしたみたいな。
ああ、なんか言ってましたね。
感じのことをやってたんですが、今回はもうそれが分かってたので、もうとにかく飛行機から早く降りる。目的地に向かうみたいな感じで、ピシピシと動いてたら、あっという間に行けました。
パリから行った時も、まあやっぱり端から端まで行く感じ。
端から端。エストニアの、タリン空港に行く飛行機が端なんだろうね。また今回も一緒だった。うん、フィンランドの方の端の方の空港だったので、はい、そこまで走らされましたね。
やっぱり走るんですか？
あ、いや、行かされましたねですね、そっちまで。はい。今回はね、もうちゃんと急いで行ったので。はい。で、今回やっといてよかったなと思ったのは、やっぱトランジットするときに、スーツケースの全部にエアタック仕込んどいたんですよ。
おお。
はい。なのでちゃんと、ああ、フィンランドで降りてるなとか、自分の同じ飛行機にいるなみたいなことが分かったので、何の心配もなく。
安心ですね。
安心ですね。今回友人が、まあ、ちょっとまた別の時間に、軸にはなりますが、エストニアから日本に帰ってくるとき、スーツケースが戻ってこない事件がありまして。
あ、そうなんですね。
はい、一週間帰ってこないとか。はい、その人もエアタグ仕込んでて、フィンランドで乗り込めなかったそいつだけみたいな。エストニア経由、フィンランド経由で帰った時にフィンランドに置いてかれて、荷物が帰ってこなかったみたいなことをしてましたね。
まあ、分かってもどうしようもないっていう。
そうだね。ただまあ、あったら、あ、ここにいるんだなということは分かるので、まだ気が楽かな。
確かに分かってなかったらずっと出口のところで待ち続けますもん、
ね。あ、そうそうそうそうそう。そう。
分かってたら、まあ、どうせ来ねえなっていう。
うん。羽田まで着いてタグ見て、あれ？フィンランドから動いてねえとか、どっかの上空にいるとかになったらもう、はい、話が早いので。
まあそうですね。
はい、そこはおすすめでしたね。
僕も最近結構旅行行くときは、エアタグ入れてますね。
あ、いいね。
うん、預け荷物じゃなかったとしても、まあ旅行中もね、なんか取られたりとか、可能性もあるから、うん、入れてますね。
私も財布にも入れてます。
お、財布に入れるにはちょっとでかくないですか、あれ。
あ、エアタグじゃなくてね、
カード型のやつ。
そうそうそうそうそうそう。それのね、あ、ごめん、名前がちょっと違うな。アンカーのやつの方入れてる。
うん。
あれだと結構ちっちゃいやつがあって、コインぐらいのやつがあるので、500円玉ぐらいの。それを入れてますね。なかなか良い。あと、娘二人いるので、娘二人のリュックにも仕込んでる。荷物みたいなもんなんで。はい。どっか行かれても、大丈夫なように、はい。二人ともいるなと。うん。いうような感じで、スーツケース二つ。私、子供二つで5個分のエアタグを見てるような感じですね。はい。で、エストニア着いて、エストニアの、タリン空港からタリンの市内まで30分ぐらいなんですよ、タクシーで。で、パーッと行くんですけど、昨日、お金の振り返りして思いましたけど、やっぱタクシーも安かったですね、エストニアは。
あ、そうなんですね。
そこまでも800円とか1000円ぐらいで行けましたので、はい。しかもそれを4人とかで乗ってたらだいぶ安くなるよね。割ったら。うん。で、今回、泊まったホテルが最初の3日間が、タリンって 本当にど真ん中に、旧市街と呼ばれる世界遺産の街があるんですよ。レンガ造りの、石畳があって、レンガ造りの家がたくさんあるような。その街自体が世界遺産になってるんですけど、そこの中の一角をエアビーで借りたんですよ。
おー、なんか良さそうですね。
良さそうでしょう。うん、そう、本当に、昔なのでちょっと使いづらかったんですけど。
ん？あ、家の設備がってことね。
しかも旧市街なので、石畳をスーツケースでガラガラガラで行くので、タクシーもここまでしか入れませんとかあるから、
ああ。
ちょっと若干の大変さはあったんだけど、あったけど世界遺産のど真ん中に泊まるっていうのはなかなかできない体験だったんで、
うん。
ちょっと今回エアビー撮ってみたいなと思って、やったんですよ。で、そこを選んだ条件としても、いろんなとこに行きやすいっていうのもそうだし、まあ、ホテルじゃなく昔のエストニアの家に泊まってみたいなっていうのもあったので、はい。石造り、コンクリートみたいなところの石の階段を登っていくんですが、そこスーツケース頑張って持ってって、それも大変なんですけどね。はい。でも、家としては本当に広くて、3LDK ぐらい。
うん。
広くて、はい。ソファーもでかい、比較的清潔。で、そこにサウナがあるんですよ。
あ、そこにもちゃんとついてるんですね。
はい。それ狙いでもあって。
さすが。
今回まず一発目のサウナがそこでしたね。エストニアについて、まあ、まず、いろんなサウナもあるけど、その、昔ながらついてるような、お家についてるサウナを入ってみたいと思って、そこを借りたんですよ。
そのサウナも結構だから、昔から、あるってことです。
比較的なんか古そうだなとは思った。ボロッとはしてた。まあそこもいいじゃないですか。
うん、いいです。
そう。で、3人ぐらい入れるような感じ。上に2人、下に1人みたいな、足置くとこ1人みたいな感じの設備なんですけど、ストーブは結構老舗のストーブ。はい。ヒーローっていう、はい。ストーブ、古めのストーブと、あと、驚いたのが、ストーブってこう、ごめんなさい、椅子が2段をちょっと想像していただきたいんですね。2段の椅子。で、1段目が収納式になってて、よくわかんないでしょ？
座面を開けて。
あ、そう、座面を上に上げる感じ。
うん。
で、その座面を上げると、2段目の椅子と下の間に、洗濯機を置いたんですよ。
え？
意味わかんないでしょ？椅子の下に洗濯機置いてるっていうめちゃめちゃ危ない作りになってて
、サウナしてない時はそこで洗濯するってことですか？
そうなんですよ。
すごいな、それ。
もう意味わかんなくて。はい。
壊れないんですかね、洗濯機。
いや、そうなの。でも、サウナの時いいのと思って。
うん。
サウナしてる時、ガンガン洗濯機温めてるよと思って。
ねえ、熱もすごいし、湿度もすごいし。機械にとっては結構劣悪な環境だと。
いいんだって。いいんだってというか。
よくあることなんですかね。
いや、これエストニアに住んでる方にも聞いたんだけど、いや、珍しいねって言ってた。うん。すごいなんか収納されてていいねみたいに言ってたけど。
いいのかな？
いいのかと思って。ちょっと、
うん。
うん。心配になるような、ね。
だってそんなさ、日本の家みたいにちっちゃくないんでしょ。
あと、どういうこと？
その、日本のさ、まあ、日本の家みたいにって言ったらあれですけど、その、頑張って収納しないといけないほどちっちゃい家ではないですよね。
うん、置くとこあるやんと思ってる。全然いっぱいあるよ。今、写真を送りました。いや、全然他に置けるのに、なぜわざわざここに置くっていうような。
本当だ。
はい。
洗濯機置いてある。
でしょ？
サウナの中に。
びっくりして。
すごい、これなんだかわかんないですね。でも洗濯機があるわけないと思うから。
うん。いや、だから、と思いながら。
何かなって思いますよね、これなんか。
そう。で、一応調べてったら洗濯機だって分かって使えたよ。いや、せっかくだから使ってみようと思って。
この椅子のとこ取り除くと洗濯機が使えるようになるんですね。
そうです、そうです。変な作りでしょう。
面白。
そう。みんな珍しそうに見てたね。うん。
でもやっぱ、あれなんですね。エストニアのサウナってちょっとガラス張りなんですか？
あ、比較的多いですね。うん、ガラス張りで結構外見えるような感じのが多い。
おしゃれ。
うん、なんか木で覆われてる感じではなく。これ結構おしゃれよね。
ね。
うん、なかなか良さげだったよ、ここは。
うん。
そう。で、ここのサウナ一発目。はい。我々、ケンちゃんと一緒に外気浴 FM のタオルを使って、 はい。入らせていただきました。はい。まあ、水風呂はね、まあ、当然風呂っていう風呂がないので、シャワーで入るような感じだったんですけど、もう一発で、はい、もう気持ちよくなりましたね、だいぶ。はい。もともとのね、オリンピックの疲れもあったんですけど、うん、なかなか良かったです。ちょっと難点といえば、昔ながらすぎるので、匂いがちょっとね。
ああ、そうなんだ。
いい木の匂いというよりは、ちょっとまあ、これはだいぶ年季あるなっていう。はい。ちょっとだけ、カビ臭いとは言わないですけど、ちょっと木の、使い古した匂いと言いますか。なんか、木もともとに匂いで楽しむとかではないから、やっぱ経年劣化していくとこういう匂いになっちゃうのかなとか、ちょっと。それか洗濯機のせいかわかんないですけど。
確かに。洗濯機もまあまあ匂い出しますからね。
じゃあそう。何が答えか俺にはわかんないんだけど。
それって、ロウリュして、なんかアロマの匂いとかつけても、あんまり。
そう。それをね、すればまだ変わったんだなって思う。
うん。
アロマとか持ってってなくて。
ああ、そうか。
そう、普通にさらっと帰っちゃった場所だったので。
うん。
で、なかなかね、ちょっと面白いなと思って行ったんですけど、そのサウナのドアの作りをちょっともう少し説明したいんですけど、これちょこちょこあるよって言われたんだけど、サウナのドアと隣にあるシャワー室のドアが併用されてて。
ああ。
はい。なので、シャワーに入るときはシャワー側のドアになり、サウナ室は空いてる状態。
ああ、そういうことか。サウナ室開けると、こっち側のドアが閉まることになるんだ。シャワーブース側が。
そう。で、これもちょこちょこあるらしくて。
あ、そうなんだ。なんか、エストニア結構あれなんですね。こういうの好きなんですね、じゃあ。
なんか、変じゃない
?2役させるのが好きなんですかね。
なんか他にあったっけ?
いや、このサウナ室と洗濯ルーム。
いやー、でも、友人のお家マンションにお邪魔したけど、そこは比較的新しめで、まあサウナはちょっと古かったけど、それでも、サウナ室は、サウナ室のドアあったんですけど、うん。なんか若干あるみたいね、こういうデザインの。
うん。面白いですね。
はい。だから、二人でケンちゃんと入ったので、一人が水入ってる時は、サウナ室だだっ開きなのよね。
あ、そういうことか。
しょうがないよね、それは。
そうですね。これドア閉めないと、水が外に出ちゃいますもんね、バシャーと。
はい。っていう、なかなか難しい、ちょっと難易度の、高いサウナに入ってきましたね
。なんか、二役させようと、うまくやってるように見せて、あんまうまくないっすね。
全然うまくない。うん。だったらなんか、ここもうちょっと部屋広くできたんじゃねとか、やっぱり思うよね。うん。なんかいろいろ思うところは正直あった。
うん。
はい。
まあまあ、面白いですね、でも、
うん。うん。一発目のサウナとしてはなかなかエキサイティングで楽しかったんじゃないかなと。もうなんか、違う国のサウナ来たな、みたいな。はい。これ来ちゃったから、その後エラムスっていう、去年も行ったんですけど、大きなスパも、次の日行くんですけど、その次の日行く前に、超地元のロシアサウナにもともと行く予定だったんですよ。
うん。
ケンちゃんと。
なんか、今回、あれですよね。そういう地元人が行くようなサウナ行くって言ってましたね。
そう。テーマとしてそれがあったんだけど、ケンちゃんがそれ入っちゃって、なんかいいサウナ入りてえな、みたいな。今回その、二つのドアと、ちょっと臭めのサウナ、プラス、洗濯機のサウナに入っちゃったから、なんかちゃんとしたとこ入りたいって言ってたので、じゃあもうエラムス行っちゃおうぜってなってしまい、ロシアの、カルマスパっていうところなんですけど、カルマサウナか。ロシアサウナは行くの断念しちゃいました。
そうなんですね。あれ、今回のテーマは。
そう、テーマね、もういきなりぶった切って、普通にいいサウナ行こうぜになりました。まあまあまあ、それはそれでいいかなと思って。で、そこの後、はい、私たちの大好きなエラムススパに行きまして、ケンちゃんは初めてそこ行き、去年は私妻を連れて行くこともできなかったので、もうこの1年でだいぶ妻もサウナにめちゃめちゃ入る子になりましたので、はい、エラムスを堪能してましたね。ほとんど僕が子供のこと見て、
うん、
はい、私の妻とケンちゃんが一緒にローリュー受けたり、アフグス受けたりとか、楽しいところいっぱい行ってて、僕は子供2人を見てるみたいな。 感じのサウナになりましたね。で、エラムススパってあのサウナが本当に二十数個、なんか、今改装しててまた増やすみたいな感じになってて、もう本当にサウナが多いところでして、タリンから、まあ、で車で20分ぐらいのところにある大きいスパ施設。で、TTNE がやってる表彰、サウナ37みたいな、世界中のワールドサウナアワードみたいなのをやってて、そこに選ばれた一つですね。
そんなやってるんですね。あれ？サウナシュランやってるのも TTNE でしたっけ？
あ、そうです。サウナシュランは確か日本、ん？日本か？どうなんだろう。
多分日本だけな気しますね。うん。それのワールドワイド版もやってるんですね。
そうそうそう。それの一個でエラムススパが選ばれてたりして。うん。まあそこのなんかロビー活動を整うの社長がしてた感じはあるかなとは思うんですけど。
ロビー活動？
ん？いや、なんか、エストニアのここいいですよって紹介したりして。
ああ、その TTNE に？
そうそうそうそう。
なんか、日本の会社同士でやってるんですね。
なんかちょっとそこはありますけど。まあまあでもあの、エラムススパ入った入り口のとこに堂々とそれのなんか、あの、症状とか。
うん。
はい。それ専用で作られたサウナハットとか置かれてたりして。
あ、そうなんですね。
はい。なんで、ワールドでそういうので選ばれましたみたいな感じで誇らしくは置いてたね。
なるほど。なんかじゃあ日本で勝手にやってるみたいな感じではなくて、一応ちゃんと向こうも。
あ、ではなく、そこの受ける側も喜んでくれてるんじゃないかと。
なるほど。
はい。なんでそこは良かったなと思ってます。はい。で、そこ入った時に、やっぱスパもあるので子供たちもたくさん遊べますし、サウナも熱いやつから結構落ち着いたサウナまで。と、今回ちょっと前回行ってないところいっぱい行きたいなと思って、で、一個ちょっと面白かったのが新しいサウナだったんですけど、これ、何人って言ってたかな？最大50人ぐらい入れるサウナって、めちゃめちゃ広いんですよ。うん、めちゃめちゃ広くて、で、中に、あの、モニターがついてて、そのど真ん中に、サウナのあの、ストーブがあるような。で、真っ暗になって、椅子の座面が緑に光ると。周りは赤に光るみたいな、もう。
もう、クラブみたいな。
あ、そうそうそうそう。っていう、めちゃめちゃでかいサウナがありました。
うんうん。
草加健康センターの倍みたいな感じだなと思って。
あそこも相当でかいですもんね。
でかい。でかい。それが両面にあるみたいな。感じですね。はい。
そんな人いっぱいいるんですか？
いや、ここね、誰もいなかった。
大丈夫か、それ。
ここは誰もいなくて、温度もそこそこだったから、子供たち二人がずっとそこの、あの、ストーブの周りを歩き回ってた。
でかすぎて、ぬるいってことですか？
あ、そうそうそう。相当な出力必要になってくる、出力とか火力が必要になるから。うん。あの、本当に、僕が知ってる限り最大級のサウナなんだと思ったけど、そんな別にこう熱くもなく人もいなくて、うーんって思いながら、はい。
なんかイベントとかやるんですかね。
ああ、そういうのはあるかもね。
ね。
うん。でもイベントはもう決まってるんですよ、大体。平日は1時間ごとにここでアウフグースやりますとか、
うんうん、
ここでなんかスパイシーなイベントやりますみたいなのがこうついてるんですよ。はい。
でも1時間ごとってすごいですね。1時間ごとに
いろんなサウナ施設があるからそれぞれのところに来るんですよ。そう。で、そのアウフグースとかやる人たちを日本だと熱波師っていうじゃないですか。
いますね。
はい。こっちだとサウナマスターって言うんですよ。
おー、かっこいい。
かっこいいよね。そう。サウナマスターがエストニア語と英語で今からやるあのアロマについての説明をしたり、ビヒタの使い方を教えてくれたりとか、うん、でわさわさみんなでバサバサバサバサやるんですね。
うん、
はい、うん、なかなか良かったですね、これも。うん、で、ここサウナいろいろ入れるんですけど、そうですね、アウフグースのサウナマスターにすごい目をかけてもらったうちの妻がもうガンガンにバサバサされて。ビヒタもなんか人一倍やサウナマスターにしてもらったらしくて。
お
最高だったって言ってた。最近はね、なんか日本人もちょこちょこやっぱりそういうののおかげで来てるらしくて。うん。ジャパニーズが多くなってきたみたいな。話をされてましたね。
ああ、やっぱサウナ入りに行くんですね。
行くんだと思います。
うん、サウナ旅。
うん、まあ、僕がいた時はちょっと一人も日本人見なかったけど、でもまあまあ、そうやって来る方が増えてきてるから、 うん。いや、ここは、一人だけ連れて行きたいなと、本当に。
いや、行きたい。
思いましたね。うん。たくさんのサウナあって、もう、困っちゃうよ。
確かにね。
うん。5、60人入れるサウナに2人でポツンといて、ここじゃねえな、みたいな、こういうのも、楽しいんじゃないかなと。で、ここの名物というか、エストニアの楽しみの一つとして、黒パンといって、パンを結構焦がしたようなやつがあるんですけど、それとかをサワークリームとか塗って食べるんだよね。
黒パンって昔、給食で出たような気がする。
いや、俺それ知らないんだよね。なんかそれちょこちょこ言う人いるね。
あ、そうなんだ。
うん、俺知らん。
黒パンってすっごい久しぶりに聞いた、今。
あ、日本で食うんだ。俺食ったことない。
多分なんか給食で黒パンってあった気がするな、小学校の時。
へー、全然知らないな、それ。ライ麦パン、結構固めのやつね。
当時はさ、普通のなんか何、揚げパンとかコッペパンとかと並んで黒パンって普通にこのメニューに書いてあるから、もう一般的なパンなんだなって当時は思ってたんですよ。
思うよね。
でも小学校卒業してから一度も出会ってないっていうのに今は気づいた。
そうだね。今言われて出てくるのが久々みたいな感じのやつなんだ。
うん。
いや、でもその黒パンが結構なんか重要な、なんか長い歴史の中で、なんだっけ、食卓の主役みたいな、エストニアでは。
へぇ、
だったらしくて、黒パンが。うん。だからスーパーでもよく見ましたね。で、これは友人から聞いたんだけど、黒パンを床に落としたらキスしないといけないって言われるくらい大切にされてるんだよって言われて、どういうことやって思った。
キスって床に？
そう。いや、床なのかな？パンなのかな？
拾ってそのパンにキスすると
。わからんけど。
まあ、とにかく大事なんですね。
大事らしいよ。そう。で、ほとんどやっぱ食ったことなくて、俺は。
うん。
その黒パンを。で、サウナ上がりに。それとさっきのサワークリームとかなんかチーズバターついてるようなやつと一緒に食べる感じなんですけど、まあ美味しいですね、なかなか。あとフライドポテトいっぱい食べるみたいな感じのサ飯でしたね。あとエラムススパとかエストニアやフィンランドのサウナはやっぱりビール飲んでいいので、
中で
サウナの中というよりはサウナ終わった後に普通に大人の社交場として、はい、ビール飲んでいいので、そのスパとかサウナを横目に、外でビール飲むと。
いいですね。
私ビール飲むともう一気に終わるからさ。
うん。
うん。中盤後半ぐらいに飲んでもうずっとあとダラダラしてたね。
それはビール飲んだ後にももう一回サウナに入ったりもするんですか？
もちろんもちろん。
あ、まあそっか、そりゃそう。
そうそうそう。みんなそれができる。いやー。まあ今回も、まあ正直去年見たところをもう一回見るみたいな感じ。で、比較的去年見た時よりはなんか休廃機どうなってるのかなとか、座面の高さどのぐらいだとすごい厚さあるのかなとか、ドアの、やつのヒンジってどんなの使ってんのかなとか、そういうちょっと、今までのこう、仕事で学んだことをよく振り返る場になりましたね。
業者やん。まあ、業者か。
で、そこの、エラムススパ楽しんで、次の日かな？今度はもうちょっと北にある、アクアスパという別のスパにも行ってきました。
そこは、初めて行くとこですか？
初めて行くとこです。で、そっちはですね、結構、なんと言いましょう。プールの方がメインというか、ハワイアンズで行くと、ハワイアンズって行ったことないですよね。
行ったことないですね。
行ったことないですよね。ウォータースライダーいっぱいある系ですね。
うん、うん。
だから、プールめちゃめちゃ楽しいです。で、プラス、サウナも入ってあるよみたいな感じのところですね。アクアパーク。うん。で、そこも結構サウナがあったんですけど、いやー、なんか、まあまあ、サウナ自体も全部良かったんだけど、やっぱ、外気浴するときに、白樺とか、松の木とか、それを見ながら、それと空しかないみたいな、
うん。
感じのとこで外気浴できるので、そこがやっぱり良かったかな
ー。ああ、いいですね。結構もう自然な感じなんですか、外は。
あ、そうそうそうそう。
山奥みたいな感じ？
あ、いやいやいや、いや、普通の、まあ、都内、都心とかではない。一応市ではあるんだけど、ただ、やっぱ施設できて、ちょっと広めの外気浴スペース取ったら、 なんか、基本そんな感じになってるよね。
ああ、じゃあちゃんと庭みたいなの作って。
そう、広くて、なんか、やっぱり日本のそういう施設って、お風呂の隙間にあったりとか、ちょっとだけ狭いけど外見えるみたいな感じになってるけど、もう外気浴のためだけに結構広い庭ちゃんと取ってるというか。
ああ、いいっすね。
今回ね、さっきのエラムススパの外気浴スペースが今ちょっと工事中で、そこちょっと完全には楽しめなかったんですけど、去年俺そこ天国だと思ったもん。
あ、なんか去年エピソードでも話してたかな。うん。
そう。天国だった。本当に、あ、ここはなんか死んだら来る場所なのかなみたいな。良い行いした人だけが来れそうな、木々と鳥の声と、暖かい日差し、芝生、リクライニングの椅子、みたいな。そして広々としてて全然人いなくて。
ああ、いいっすね。
そう。で、今回のアクアスパっていうのは、まあ、そこよりはちょっと、スペース自体は狭いんだけど、やっぱり上にある目の前の松の木とか、白樺見ながらちょっと外気浴できるっていうのはなかなか良かったですね。
いいっすね。確かに外気浴スペース日本だと、なんかね、やっぱ、一応屋根がないから空は見えるけど、囲われてるとかね、そういうのばっかりですよね。
ある程度囲われてても、少しそこに広さがあって人が少なかったら、なんか上がこう広く見えるというか。
うん。
なんかそういうのが、ちょっとこういう田舎だったりこっち多いのかなと思ったね。で、ずっと気温の話にちょっと天気の話になるんですけど、行ってる間20度前後だったんですよね。
おお、涼しいですね。
涼しいっす、涼しいっす。はい。少々暖かかったとしても、本当に25度から28度ぐらい、みたいな感じなので、まあまあ、半袖で行けるけど、夕方ぐらいは長袖になるかな、みたいな感じだったので、めちゃめちゃ気候は良いと。なので、エストニアの方たちは、あんまりこういうスパに来ないらしいんですよ、この時期。
うん。
はい。と思って。
どういうこと？
うんと思ったでしょ？夏だから、暑くてスプールに行くんじゃなく、秋冬、雪ですることないからプールとサウナ行くんだって。
ああ、そうなんだ。
そう。だから、プールとかサウナのある理由が秋冬用らしくて。
へえ。
僕らはもうこの時期だと思って行ってるじゃん。暑い時だからもうプール行きたい。もうもちろんそれで子供たちプールは入ってくるんだけど、メインは秋冬ですよって言われて。へえと思ってびっくりした。うん。でも確かにプールで子供たちが遊べて、のんびり、体を温めるという点では、確かに冬とかも全然いいなと思いましたね。
まあ、室内プールならね、全然いいですよね。
やっぱ、雪でね、覆われてしまったら遊ぶところがないからさ。
ああ、そっか。
うん。
じゃあ、夏の間に、まあ、アウトドア、外に遊びに行くって感じなんですかね。
今は外でしっかり、太陽浴びるみたいな感じって言ってたね。
うんうんうん、
貴重な時間だっつって。なるほど。面白いよね。そこのなんか、国によってそこの、プールとかサウナの位置がやっぱ違うんだなと思って。
そうですね。イメージも違うんでしょうね。だから、プールといえば秋冬ってことなんですね。
ね。面白かった。
うん。
そう、そこのアクアスパのとこで一個驚きだったのが、結構古くはないんだけど、男女着替える場所一緒で、共用。
うん。
そう。あ、もちろんね、一人一人小部屋みたいな感じで行けるんだけど、ロッカーとかは全部男女一緒。
へぇ
ー。うわ、初めて入ってこいとこと思って。
そうなんだ。あ、でも、本当に着替えるときにはその個室みたいなとこに行くってことですか？
うん。でもおばあちゃんとか、ロッカーの前で、脱ぎ始めてたから。カルチャーショックを受けた。うん。もちろんね、若いご家族とか、まあ、うちとかもね、もちろん子供たち含めて、なんか部屋に入れて、そこで当然着替えて、終わった状態で出てくるから、まあまあ別に見られることはないんだけど。
うんうん。
でも、目の前のとこでロッカー共用で一緒に使うってすごいなんかめっちゃ珍しいなと思って。ちょっとびっくりしました。うん、はい。うん。なんかそこも、サウナも基本男女混合で水着みたいな感じだから。まあそこはね、プールだからそりゃそうなんですけど。なんかちょっとだけ一瞬、その辺普通に気にせず許されてるのが、日本だとね、公衆浴場法で絶対 NG だけど。
ああ、そっか。
はい。海外だとその辺も許されて普通にやってんだっていうのに初めて 来てみたかな。なんかそういうサウナを楽しみつつ文化や、なんだろう、そのサウナとかプールの立ち位置の違いなどをちょっと見てきた、そんな時間でしたね。
なんか、つい最近、ツイッターで、なんか炎上してるのを見ましたけど、銭湯経営しているところの息子さんが、なんか、その家と、家の出入り口と、女性用の、その更衣室が繋がってるらしくて、そこを普通に出入りしてるとかって言って。
え？全然意味わかんないね。え？日本だよね？
日本の話です。40歳ぐらいの、その息子さんが、ちょいちょいそこを出入りして、まあ、女性が結構びっくりしているっていうのを見ましたよ。
めちゃめちゃ意味わかんないね。
ね。
うん。え、それなんか、やっぱ炎上してるよね、きっと。
まあ、そうですね。それはそうだろうって感じなんですけど、でもなんか一定数こう、なんかこれだから戦闘文化を分かってないやつは、みたいなことを言ってる人もいて。
え、そっち寄りの人もいるんだ。
そっち寄りの人も結構いるんですよ。
はぁ、びっくり、それ。
ね。
うん、そっち？でもしょうがないというか、なんかいや昔から銭湯ってそういうもんだよねみたいな風に思ってるってこと？
うん、なんかそういう感じで言ってます、言ってる人もいますね。
うんうんうん、
うんうん、まあバンダイからは両方見えるやんみたいな。
いやでもそうだよね、今思ったら。
でもバンダイも一応ついたてとか立ててますよね、多分女性側はね。ね、男の方は見えてますけど、
うん。なんかおばちゃんがやってるなっていう場合もあるよね。
ね、
うん、田舎とかだと。
うん。うん、まあ、逆はね、普通にあるんですよね。でも、おばちゃんとか普通に入ってきますもんね。
入ってくる。
スーパー銭湯とかでもありますよね。スーパー銭湯でも男性用の更衣室を女性のおばちゃんが掃除してるとか普通にあるから。
あるある。今週西麻布のテルマー湯に行ってきたんですよ。おばちゃん入ってきてたもん。なんなら比較的、もう、おばあちゃんではなく、普通におばちゃんやで、みたいな。
うん。
うん、人普通に入ってきて、まあそうかーって思いながら。
ね、あれにはちょっと慣れてしまったけど、まあ、うんって感じですよね。
いいのみたいなのはあるよね。
ね、ちょっとね、今ね。うん。
うん、確かに。ちょっとそこって、昔はなんかあんまり気にしてなかったり、結構、子供もさ、お父さんしかいない時には女の子のことをお風呂に入れたりとか、あったなと思うけど、最近はより厳しくというか、こう自制するようにそれぞれがなった感はあるけど、やっぱ変わってない部分は多いね。
うん、
うん、銭湯のそれとかって銭湯文化じゃねえじゃんって思うけど。
いや、そうっすよね、もはや、うん、
文化と言えないよね、人の価値観が変わってるんだからさ。
うん、
うん、アップデートしなきゃいけない部分な気がするけどね。なんかさ、
うん、
いや、行くとき、俺、フランスに行くまで地面師見てたじゃん。いや、これ関わるからちょっとだけ地面師の話しちゃうんだけどさ、
うん、
地面師でさ、不動産の営業部長役の山本浩二さんがさ、
うん、
古いものなんてガンガン壊しちゃえばいいんだって言ってたシーン覚えてる？
ああ、言ってましたね。
階段登りながら。古いものなんて、みたいな。っていうのを言ってて、で、フランス来てじゃん。フランスの街並みめっちゃ古いもので建物とかさ、あ、その価値観通じるのは日本だけなんだなとか、うん、こっちでさ、まあ地震の話もあるけど、昔のそれこそエストニアのそういう建物とかって、あれ何年前、足利義満とかの時代に建てられてるって言ってたから、1300年代とかになる。1333年とかか。だから、700年前とかに建てられてるわけよ。
すご。
そういうのを残して使ってたりとかさ。フランスの街とかなんてそうじゃん。聖堂院とか大聖堂系とかさ。ちょっと、価値観をアップデートするのが正しいのか、残すものを残した方がいいのか。なんかなかなか、だってそういう、なんだろう、大聖堂とか伝統あるところとかはさ、きっと、中の風習も昔のままとかもありそうじゃん。
うん。
難しいなって思った。
建物はね、特に日本の建物って結構壊しちゃいますよね。というか、あまり長持ちしないですよね、木造で。
だし、大体地震で壊れるよね。
ああ、まあそれもあるか。火事とね、地震とで。
日本の場合って関東大震災で結構なくなったし。
うん。
戦争でも結構やっぱ一気になくなったりしてるからさ。どうしても、建物自体古かったとしても1900、 50年以降みたいな感じになりがちだから。
そうですよね。
そんな古いのないよね。
ヨーロッパとかね、アメリカとかは結構その石造りだったり、結構長持ちするものを作りますよね。
そうだね。
まあでもそうか、地震の有無で、まあそうか、お金かけて長持ちするやつ作っても、まあ壊れちゃうわけか。
比較的ね、リールってなんか、あ、僕がそのバスケで見たフランスの都市のリールっていうのは、結構、隣のベルギーと国境が近くて、第二次世界大戦の時に結構ドイツ側が来た地域の一つだったらしいのよね。
うん、
その割には、なんでしょう、石畳残ってたりとか、でも、なくなっちゃったところはやっぱり新しいものが多かったりね。
うん、
映画にもなったダンケルクって覚え、なんか聞いたことない。
ああ、ダンケルクってなんか映画ありましたね。
映画になったよね。イギリスの人たちの兵士さん何十万人を逃がすことに成功したみたいな。
うん、
そう、ドイツにやられてる時みたいな。結構そこが近い都市なので。
うん。
うん。でもやっぱそういうのも、地震というよりは戦争で崩されちゃったらそこから復興してるっていう感じだけどね。
うん。
それでも同じような石畳だと、なんか昔のもの残ってる感じもするし。
うん、
なかなか、うん、壊し、うん、壊れてしまう。あんまり、はい、建物だと難しいね。
そうなんですよね。京都とかも結構老舗のお店とか、まあお寺とかも結構古いの多いですけど、建物自体は建て替わってることが多いですからね。
うん、なんかそんなイメージある。はい。あとは、結構そんな感じかな。タルトゥ行ってスパ行ったりとかしましたが、サウナ的には、はい。なんか結構去年行ったところをこう、はい、同じように行きながらみたいな。
エストニアは何泊ぐらいしたんですか？
エストニアは合計で5日かな？
うん。
5日 ?6 日みたいな感じ、
うん。
で、最終日、フィンランドに行って、フィンランドで、朝、昼ぐらいにフィンランド着いて、次の日の夕方発みたいな感じなので、
うん、
まあ一日ちょいフィンランドで行ってみたいな感じだったんですけど、フィンランドでは特にヘルシンキの街に行くにはまあ30分ぐらいで行けるんですけど、ちょっともうクタクタだったので、
うん、
もう買い物したりダラダラする時間にしちゃってましたね。
あ、そうなんだ。じゃあフィンランドではノーサウナで。
はい、そうそうそう、フィンランドではノーサウナ。もうね、これ嫁とも話したんだけど、めっちゃ贅沢だよね。
ね。
あえてフィンランドでゼロっていう。そう。で、ただね、空港の周りとか、空港にこう、併設してるホテルを泊まったんですけど、
うん、
そこのホテルの、ラウンジの中に結構こう、会議スペースとか、勉強のスペースあったんだけど、そこがサウナ式みたいな。サウナのデザインの勉強部屋とか。
サウナ室みたいな感じで。
サウナ室の、そうそうそう。個別で会議室みたいな。
それ集中できんのかな？
いやいやいや、できないんじゃないですか。
まあでも面白くていいですね。
そう、なんか、あ、この辺もちょっとサウナの温度感あるんだと思って。うん。今、それも秀武に画像を送りました。はい。ミーティングスペースに、がサウナ風。
やっぱちょっと押してるんですね。フィンランド的にも。
確かにね。
サウナ文化だぜ、みたいな。あ、本当だ。すごい。このサウナじゃん、完全に。
でしょ。サウナの、ストーブなし。
うんうん。
ミーティングルームみたいな。B って書いてるじゃん。
ミーティングルーム B ですね。
そうそうそう、ミーティングルーム B。
変なの。
変なのだよね、これ。
ここにさ、服着て入って、なんか会議するんでしょ。
そう。
変なの
でしょ。で、使ってください、みたいな。だからみんなで、サウナの位置が違うよね。リラックスもするだけど、交流の場として認識してるから、サウナの暖かさはないけど、そこ座って横で人の顔見ながら話してね、みたいなことなのかなと思って。
そうなのかな？これは、これ観光客向けじゃないですか。わかんないけど。
ああ、そうなのかな残念だ、うん。でもホテルとしてはね、めちゃめちゃ良いホテルだったので、はい。なんか、リンクを送ってぜひ、フィンランド行った方は泊まっていただきたいなと思うようなとこでしたね。
ああ、じゃあ、貼っときましょうか、ショーノートに。うん。ここサウナはあるんですか？
あ、そうなります。ね、施設のなんかこう、ジムと一緒に併設みたいな感じで、古めのサウナがありましたね。
応そこにも、そこには入ってるんですか？
いや、そこは入ってない。
ああ。
うん。そこ行こうかなと思ったんだけど、ちょっと遠くて。
うん。
うん。あともう、5日間エストニアにいる間、毎日サウナ入ってるから。くたくた体が。なので、いいかなって。はい。まあ思うよね、そこは。
まあそうかもね。
うん。でした、でした。はい。そんなところで、エストニアのサウナは、なかなか良きところを楽しんできましたね。
いいなぁ。これがだからさ、まあ、これだけで一個の旅行じゃないですか。
いや、そうですよ。
と思いきや、これ前編が ありましたからね。オリンピック見てからの、これですもんね。
そうです、そうです。合計14日間。はい。
2回分の海外旅行っすよ。本当に。
俺もそう思うわ。そう思うと、結構ギュッと詰めれてよかったなって思う。体力的にもね、あの、後半がエストニアっていうのがすごく良くて。やっぱり、まあ、国民性もあって、あの、スリとかが全然ないので、日本に近いって言ってて。で、友人もなんか、マックじゃないや、あの、スタバで仕事してて、あの、パソコン、マック置いといて、トイレ行ってても盗まれないし。
うん。
他の国だと絶対それできないから。うん。そこがすごい日本っぽいというか。安全だなって思える国。なので、あまりこうドキドキせずにいられるって結構安心できるじゃない？
そうですね。結構そこ気づかれしますかね。
する。フランス行ってる時にやっぱ子供大丈夫かな、嫁大丈夫かなとかさ、スリ大丈夫かなっていうので結構神経ね、ビンビンに張ってるタイミングだったんで、その後一週間はもう、スパ行って、サウナ行って、スパ行って、サウナ行って、飯食って、スパ行ってみたいな感じの生活だったんで、あ、だいぶリラックスできましたね。
いいっすね。
うん。
スケジュールバッチリっすね。うん。
スケジュールバッチリ狙い通りでした。はい。だからもしかしたらエストニアだけ行くっていうのは、サウナがっつり入るのは楽しめるかもしれないけど、なんかもう少し海外の刺激が欲しい人は、やっぱりちょっとフィンランドに行ってみたりとか、うん、ちょっとヨーロッパ行ってみるのもありかなとは思うね。
で、最後にエストニアでリラックスして帰って
くる。あ、そうそうそうそうそう。うん。去年はね、エストニア行った後にロンドン行ったからめっちゃ疲れた。
ああ、それ逆でしたね。
めちゃめちゃ疲れたね。帰り、ロンドンのヒースロー空港から、ヒースロー空港で、まあ帰り JAL だったんですけど、JAL の、キャビンアテンダントさんが、はい、日本人の皆様こちらですって日本語聞かれた、聞こえた時めっちゃ嫁とうわーって喜んだもん。ああ、疲れてたって思って。
じゃあその反省も生かして今回はフランス先だったんですね。
うん、絶対そっち先にしようと思ったので、うん、後半がエストニアでのんびりする、うん。なかなか良い、はい、設計だったなと、プランニングだったと思っております。おすすめでございます。
いやー、おすすめされてもなかなか実践できないわ。
秀武さんすぐですよ。行けますよ。
行きたいですね。
行きたいですね、うん。でもやっぱり去年行って今年2年連続で行ったから、やっぱり子供にとっても、海外に行くことのハードルが少し低くなってくれたら嬉しいなと思って。なんかフランス編の時にやっぱり子供たちが結構英語で、店員さんに声かけたりとか。
言ってましたね。
うん、そういう機会があって、で、エストニアでもちょこちょこそんな機会を設けてたりしてたので、なんか、うん、そこのハードルが下がって、なんか物おじせずコミュニケーション取れるようになってくれたらなとは、ちょっと毎年思いながら、どっか連れて行こうと思いました。
うん、いやー、素晴らしいですね。
いやー、ね。うん、罪滅ぼし。
どういうこっちゃ。意味深なこと言うな。
何かへの罪滅ぼしですよ、僕は。
まあその辺の話はちょっとオフラインでやりましょうか。
はい。ありがとうございます。はい。
そんなとこですかね。
そんなとこですね。すいません、長くなりましたが。
いやいや。前後編で。
外局 FM としても、ちゃんと、はい、サウナ行ってきましたと。
うん。
はい。で、タオル持ってきましたと。
誰かに配ったんですか？
ですね、ケンちゃんぐらいですね。
まあそうですよね。タオル、余ってるんですよね。
ツイッターに連絡くれた方にはプレゼントしたいですね。
そうですね。DM くれたら、ちょっと感想とね、一緒に。
いやー、楽しかったです。ちょっと、早めに今年ももう一回京都に行って、はい。 白山湯と五香湯などで一回身を清めたいと思っております。
疲れを癒してください。
癒したいですね。はい。また行きましょう。
はい、行きましょう。じゃあお疲れ様です。
お疲れ様でした。